愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部教授佐野栄先生にご出演いただき、来年4月から変わる愛媛大学教育学部について伺います。佐野先生、平成28年の4月に愛媛大学教育学部が変わると聞きましたが、どのように変わるんですか？
まあ、一言で言いますと、愛媛大学教育学部は教員養成に特化します、
はい、ということはもう先生になりたい人は愛媛大学教育学部で存分な教育が受けられる。
そうですね、
はい。
現在の教育学部は教員免許取得を、卒業要件に課す教員養成課程、それから、卒業要件に、教員免許取得を課さない課程、はい、からなっております。まあ、総合人間形成課程やスポーツ健康科学課程、はい、それから芸術文化課程、ここは現在100名、定員があるわけですけれども、はい、この3つの課程は教育学部が基本要請に特化するという観点から28年度より募集を停止します。
はい、
でその代わりに学校教育教員養成課程の定員を現在100名なんですけれども140名に、はい、増やします。ですから28年度からどうなるかと言いますと、はい、学校教育教員養成課程が140名、それから特別支援教育教員養成課程現在の20名そのまま維持ということで、はい、教育学部全体の1学年の定員が160名ということで、再スタートということになります。
より先生を育てていく学部になるわけですね。
はい、はい、そうです。ですから現在学校教育教員養成課程は、はい、小学校の免許を取得することが、はい、一つのその卒業要件の要因になっているわけですけれども、これからはですねより広いニーズに対応するということを考えて2つのコースに変わります。
はい、
で一つがですね初等教育コースというもので、もう一つが中等教育コースです、
はい、
で初等教育コースっていうのは主に幼稚園および小学校の教員の養成を目指すということ で、はい、で中等教育コースの方が主に中学校および高等学校の教員の養成を目指すと。ですからよりその学校種のですね、そのニーズに応じた教員の養成ができるという、そういうふうに学部の内容が変わります。
こうしたコースが変わった背景っていうのは、愛媛県でもその小学校が少なくなっていったり、例えば小学校中学校と一貫校が増えていったりというようなこともあるかと思うんですが、そういったこともやはり背景にあるんでしょうか？
はい、まあ、少人数あるいは過疎化とかですね、はい、小規模校が多いような学校では、まあ、国の政策としまして小学校と中学校の連携だとか小中一貫校というですね、はい、方向性が今模索されてきているわけですけれども、まあ、そういった多様なニーズにその対応できる教員を養成するということを考えますと、はい、例えば初等教育コースで小学校の免許を取った、はい、学生がですねさらに学校種の異なった、うん、すなわち中学校のある教科の免許を持ってたりすると、
はい、
小学校中学校どちらでもその教員ができますよね、
はい、
それと例えば中学校の免許を取った学生が小学校の免許も持っておくとお互いに相互乗り入れもできる、
うん、
まあ、それがですね要するに少子化に伴った、小中一貫あるいは小中連携というですね学校のこれからのスタイルを考えたときに、必要性が非常に高くなってくるということになるわけです。あと中等教育コースの方では、
はい、
例えば小規模校なんかになりますと一つの教科の免許、例えば国語だったら国語の免許を持っているというよりもむしろ一人の先生が国語と、
はいはい、
例えば極端な話をしますと技術とかですね、全く分野が違うその免許を持っていたりすると非常にその役立つということですね。ですから、まあ、これ新しい教育学部ではですね、初等教育コースおよび中等教育コースどちらのコースでも複数学校種の免許、
はい、
それから中等教育コースでは特にですね、複数教科の免許をですね、
はい、
取らせるようなカリキュラムを考えているところです。
愛媛大学のその教員採用率というのは全国的に見ても大変高いと伺っておりますが、
はい、事実でございます、はい、どういうことかと言いますと、一番新しいですね、統計データに基づきますと、愛媛大学の教員就職率は全国で8位に、浮上しました。
はい、
まあ、数年前まではですね、なかなか就職率低かったんですけれども、まあ、これには訳がありまして、はい、それなぜかと言いますと、各自治体のですね、教員採用の枠ですね、それが今までは愛媛県非常にその採用枠が狭かったということがあったので、はい、なかなか先生になりにくかった状況があったんですね。でそれに対してこれからまあ愛媛県だけでなく、その全国的にそうなんですけれども、退職される先生の数が増えてくる、
はい、
まあ、そういう状況にあるわけ で愛媛県におきましても、今年来年再来年、それから平成30年代中頃まで退職者が多いということが、まあ、年齢のその構成分布から分かっておりますので、おそらくその採用枠もですね、はい、どんどん増加していくことが期待されているわけです。ですから昨年一番最新のですね、情報では全国8位ですけれども、はい、もしかすると数年後にはベスト3とかですね、はい、それぐらいの高就職率を誇る学部になるかもしれません、う
ん、はい、大学院もまたスタイルが少し変わってくるようですが、
はい、愛媛大学教育学部には今大学院教育学研究科があるわけですけれども、はい、まあ、それをですね、より実践的な、高度なですね、実践力を身につけた教員を養成するという趣旨から、平成28年度より教職大学院を設置する方向で今、はい、手続きを進めております。基本的には学部とは独立しているんですけれども、はい、学部を卒業して、はい、大学院に進学を希望した学生はさらに2年間、はい、大学院で主に実践を中心とした教育をですね、積んでいただきまして、教師としてのその実践力、高度な実践力を身につけて教育現場に出ていただくと、はい、まあ、そういう流れになる大学院です。
カリキュラムについてお伺いしたいんですけれども、愛媛大学のその1年生からのカリキュラムっていうのは教育学部ではどのようなスタイルを取っていらっしゃるんですか。
はい、愛媛大学はですね、他の教員養成学部に比べまして比較的早くからその実践力を身につけるというその教育に力を入れてきております。はい、まあ、平成20年頃だったかと思うんですけれども、教師としてのその資質あるいは素養を、高めるという意味から、まあ、入学直後からですね、はい、教育現場の様子を観察する実習だとかですね、はい、それから2年生ではですね、出身の学校に戻って教育実習じゃないんですけれども、はい、その教育現場を観察するふるさと実習、
はい、
あるいはですね、2年時にはその3年生の教育実習の姿を観察するプレ教育実習、
はい、
で3年生で約1ヶ月本実習を行いまして、さらに4年になってですね、まあ、仕上げになろうかと思うんですけれども、はい、応用実習という形ですね、実践力を高める、要するに入学直後から卒業の直前まで、実習をですね重ねていって教室としての資質を高めていく、そういうカリキュラムを取っております。はい、
ちょっと安心ですね。3年まで何もないままポンと現場に出されると、教育実習生もどうしていいのかという戸惑いがあるかと思うんですが、1年の時からこう先輩の姿を見ていくことであったり現場を知っていくことで、自分だったらこうやろうっていうような心構えもできますよね。
そうですね、まさに今おっしゃられた通りでですね、はい、それがやっぱり狙いということになろうかと思います。はい、
これがその4月からはさらにこうグレードアップして実践力をつけていこうという、
そういうことです。
また愛媛大学ではですね、海外での教育実習というのも取り入れてらっしゃる。
はい、まあ、今教員養成の世界でもグローバル化っていうこと、あるいは国際的な感覚を身につけるということが非常に重要視されてきておりまして、まあ、愛媛大学の教育学部ですね、では特にフィリピンでのですね、はい、教育実習必修というわけではないんですけれども、はい、希望した学生にはですね、海外でのその教育実習の体験なんてことを機会を設けております。でこのフィリピンの実習というのは非常に評判が良くてですね、はい、今教育学部以外の学生も参加したりしてるんですけれども、要するにフィリピンに行って向こうの学校で子どもたちに英語で授業をするというですね、そういう体験の 実習です、
はい、
ですからいきなり行って何の準備もなしにその英語でですね授業をやれっていうのは無理で、
うん、
ですからだいたい1月に2週間ないし3週間行ってくるんですけれども、はい、そのためにはなるべく早い時期から授業でやる単元なんかも設定しまして、そして例えば理科なんかですと教材研究、はい、実験の下準備とかですね、はい、でそれをどういうふうにしたら子どもたちに伝えられるか、英語で伝えたらいいかっていうのことをですね練りに練って、そして準備をですねきっちりやった上で海外に行って実習をする。
相手はね英語を母国語として育ってきた子どもさんとはいえですよ、はい、まだ小学生ですか。
小学生もですし中学校でもやってます、はい、
教えること自体もそうですし、はい、その準備段階から教えてそれが終わった後、これもう丸々もう全部身になりますね。
そうですね、まあ、国際的な感覚、それからの文化なんかの違いなんていうのも海外行きますから、はい、文化の違いも分かりますし、それからやはりその英語でこう何か一つプロセスを経てその準備から最後のところまできっちりやり通すということでですね、はい、かなりの自信がつくということになるかと思います。
うーん、はい、いやー楽しみです、はい、愛媛大学来年の4月から教育学部が変わりますが、ぜひこの学部で先生を目指したいという学生の皆さんに先生メッセージをお願いできますか。
はい、これまではですね、はい、いわゆるそのゼロ面課程というその課程があって、まあ、教育学部に入っても教師にならない学生というのもいたんですけれども、はい、まあ、28年度からはですね教育学部は教員養成に特化しますので、はい、まあ、それをですね前面に押し出してですね、うん、ぜひとも将来教師になりたいという人にですね、入学していただきたいなと思っております。そしてですね大学4年間の体験を通じまして、はい、まあ、教師という職業のですね面白みを味わっていただきまして、でぜひその教員になりたいというですね、はい、強い意識を持ってですね地元の教員としてですね就職して、そしてですね、まあ、授業だけではなく、まあ、教員というのは授業を教えることだけではないんで、その学校あるいは学期クラスですね、はい、まあ、そういったところの学校全体というものが教育の場ということになりますので、その子どもたちに、向き合える、そのあらゆる面でその対応できる教員になってほしいということを切に願っております。
来年平成28年の4月に新しくスタートします愛媛大学の教育学部、期待しております。佐野先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は愛媛大学の1回生2人をゲストに大学生活や愛媛大学のオープンキャンパスについて伺います。